クション、ハクション、ハクション、ブーブーハクション。いや、花粉が飛んでますな。もう富山は鼻がむずむずすんろし、つまらしで、いろいろね、頑張って乗り切り、嘘じゃないですこれが嘘？早速嘘？って言われましたが、これは嘘じゃないです。私は花粉症なんです。スギ花粉めダメなんですよ。だから毎年この時期になると耳鼻科に行き、お薬をいただいて頑張って乗り切るんですが、皆さんもうそんな時期になりましたね。本格的に症状が出る前にお薬を飲んだりすると少し症状が軽減できるそうですよ。一緒に頑張って乗り切りましょうね。さあ、まずは嘘つきの答え合わせをしていきたいと思いますよ。第4回で私がついた嘘は何だったのでしょうか。早速読んでいきましょう。秋田県にお住まいのクロン様よりいただきました。毎回嘘を見抜こうと頑張るのですが、いつも外れてしまうので今回は正解したいです。お、頑張れ。私は花澤香菜さんの美館長がアドリブというところが嘘だと思いました。漫画の小さなセリフでもアニメでは大事なセリフになっているので、このセリフは元から台本にあったセリフなのではないでしょうか。あ、なんでもね、この内容のお便りいっぱい来てたみたいですが、ブブー、違うのでございます。これは香菜さんがご自身で、台本に盛り込んでくださったセリフなんですね。なんかね、ニセ恋の現場ってみんな原作本を現場に持ってきてるんですよ。あの、他のね、現場でもきっと皆さん単行本持っていらっしゃる方はいっぱいいらっしゃると思うんですけど、こうも揃いも揃って現場にみんな持ってくるっていうのはなかなかすごいことだなって思います。休憩時間もみんなでこうね、照らし合わせて少しでも作品を良くしようって頑張っている。で、番組レギュラーの方もね、みんな持ってるんですよ。すごいです、愛情が。なのでこれは嘘じゃないです。じゃあ次、大阪府にお住まいの名探偵せつな様よりいただきました。今回の嘘は遠山さんの近況報告で、おとんはアニメの放送が始まる15分前には寝ちゃいましたとおっしゃっていたところが嘘だと思います。本当は1時間以上前から熟睡されていたのではないでしょうか。ほほほ、違います。本当に15分前に寝ました。ねえ、一緒に見ればいいのにって思いましたけど、でも第4話は起きて一緒に見ましたのでね、よかったよかった。きっとこのラジオね、うちの父も聞いてるんで、あ、しまった、リスナーさんにチクられちゃったってきっと思ったんだと思いますよじゃあ次、東京都にお住まい G 中学校所属K 高校受験3人組様よりいただきました。僕たちニセ恋大好きの受験生です。おお、遠山さんの嘘つきは前回の妄想のコーナーで、はるきくんと千里ちゃんとの会話の中の 2x プラス y イコール14と3分の x プラス 6y イコール22は x イコール35と y イコール2っていう発言ではないでしょうか。ほうほうほうほう、実はラジオを聞いた後、僕たちはこの式を計算して x イコール35分の186、 y イコール35分の118という答えを出しました。これで富山さんの嘘つきは証明されました。どうや、採用されたら絶対高校で合格できると思います。 QED って証明されちゃいましたが、ブーブーブーブー、違います。いや、違わないんですけどね。そう、計算したら多分こうなるんだと思うんです。でもね、これは嘘じゃなくってただの計算間違いですから。だってそりゃもう、だって妄想のコーナーアドリブでやってますから、そんな計算なんてやってらんないですよ、けっみたいな感じで。そう、でも結構こういうお便りいっぱい来てたみたいで、なんか惑わしちゃったみたいで、なんか申し訳ない、ごめんね。でもきっとこのすごい難しい中途半端な答えが出ちゃったと思うんですけど、これ多分正解だと思うんでね、自治学校所属系高校受験3人組の方々、きっと合格できますよ。じゃあ次行きましょう。愛知県プリオス様よりいただきました。嘘をついたところはズバリ豆を21粒食べたというところじゃないでしょうか。
ほほ、前回は相当難しくヒントがあったということにも気づきませんでした。なので今回はこのラジオをよく聞けばわかるはずよというお言葉を信じて聞いていたら、偽物のコーナーで食べたという豆21粒には偽物も混じっていることに気づきました。嘘つきのコーナーはラジオを細かいとこまで聞く楽しみが増えてとても好きです。正答数上位目指して頑張ります。ピンポンピンポンピンポン、大正解大正解。そうです、こちらが正解ですよ。よくわかりました、偉いです。そう、豆は21粒食べたのではありません。この21粒の中に偽物が3つ混じっていましたから、21-3で18粒。私はお豆さんを食べましたね。よく聞けばわかるということでした。正解率は3割ということで、前回に比べると結構ググッと正答率が伸びましたね。この調子で皆さんボンボン正解してっちゃってください。ということで今日も元気に張り切っていきましょう。ニセ恋ラジオ。1週間ぶりでございます。桐崎千棘の声を演じております、遠山奈央です。皆さんご存知ですか、ここに作家さんが手をプルプルさせながらこのお便りを差し込んでくださいました。ありがとうございます。京都府にお住まいのカズルさん、かっこ千棘推し様よりいただきました。ありがとうございます。感想にね寄せていただいたお便りなんですが、ちょっとここで先ずりさせていただきたいです。ニセ恋第3話も千棘がとても可愛かったです。ありがとう。学校のテスト勉強しなきゃならないので、リアルタイムで見るのは諦めて録画したのですが、我慢できずついついリアルタイムで見てしまいました。千棘を見られたのでその後のテスト勉強も頑張りました。富山さんが歌っているハートパターン最高です。ありがとう。千棘は可愛いし歌も何回も聴いていたいです。DVD 第1巻にはハートパターンとキャラクターラジオの特典 CD がついてるんですよね。手元に届くのが本当に楽しみです、ということでした。ありがとうございます。そうなんです。ね、CM にも流れてますけれども、 DVD 以下の特典にハートパターンとキャラクターラジオの特典 CD がついてくるので、そのね、詳細をここでちょっと発表したいなって思っていたんです。パッケージの特典キャラクターラジオ桐崎千棘の本番丸粉前というラジオがあるそうですよ。ただいまホームページで募集が始まっております。おお、今そのページを作家さんが開いてくださったんですが、はいはい、コーナーがいくつかありますね。3つ。目指せ大和なでしこ、日本のことに疎い千棘に常識や文化を教えるコーナー。ああ、なるほど。じゃあなんか地方の ネタとかもあったら面白いかもしれないですね。2つ目は桐咲く千棘。ほうほうほう、なんだろう。で、千棘にサクッと切ってほしいお悩みを募集。はあ、なるほど、お悩み相談のコーナーですね。で、3つ目、もうダーリンたらおーというコーナーです。千棘に言ってもらいたいセリフ過去ジングル用募集。はあ、いいですね。あのニセ恋ラジオとは違う、全く違うねコーナーで、しかもキャラクターラジオだから千棘がこう喋るっていうことですからね。どんな台本が出来上がるんだろう、楽しみだな。たくさんの投稿お待ちしております。そしてニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。ちょうことで皆さんジャンプ15を読みました？もうなんか磯部が大活躍でしたねって書いてあるんですけれども、ニセ恋やない。ね、ニセ恋は先週非常に気になるところで話が終わってしまいましたがね。ねえ、なんか私はもう早速読んでしまったんですが、そう、先週気になるところで作家さんに取り上げられちゃったのが悔しくって、私ラジオの前にジャンプ買いに行ってもう全部読んじゃいまして、先にグーフフフフ。ね、なかなか良いですな、良いですな。気になる方は読んでみてくださいね。ということでニセ恋ラジオスタート。 遠山奈央がお届けしておりますニセ恋ラジオ。ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。あ、なんかいいですね、 BGM が耳に残る。じゃあ私の近況からあ、そうそうそう、私今あのニセ恋のアプリゲームマジコレにダダハマりしておるでござるよ。皆さんやってござるか？あれいいゲームですね。私もう収録、音声収録したのはアニメの始まるちょっと前ぐらいだったかな。でもこんなに音声撮ったっけって思うぐらいもうめっちゃ声聞けますね。いや実際撮ったんですけど、でもあ、なんかこうやって改めてね聞いてみると、いろんな服装にね、いろんな帽子のパターンがついているから、なんかこうどんどんやり進めていくごとに楽しみが増えていくというか、いいんですね。しかもこう撫でていくねと、なんかこうボイスがね、だんだんこう怒っているところからね、デレデレデレデレしてきて、デレデレしてきてでもあの子たちちょっとほっとくとすぐ不機嫌になっちゃいますね。ね、でも撫でてあげると、かまってあげると機嫌が良くなるから、ちょっと可愛いやつめっつってね撫でちゃいますけど、今私小崎ちゃんはメガネつけてますね。で今ちとげの方はメイドコスをさせていますふふふ、お気に入りです。なんか順位とかもあるんでね、なんかどんどん やり進めていく楽しみがありますね。あとはですね、近況っていうかなんていうかですが、来週は皆さん何の日ですか？
バレンタインデーです。
そうです、バレンタインデーですよ。
どうするどうする、皆さんどうしますか？
私はどうしようかな、現場にチョコレートか差し入れしていこうかな。でもこうやっぱりみんなチョコの差し入れをするから、しょっぱいものを差し入れするのもいいかもしんないななんて今考えてるんですけど、もしね皆さんがバレンタインデーの甘酸っぱい思い出とか、なんかうまくいきましたとか、もうねリアルにこう嬉しいお話を、そう私は今妄想でねときめきの自給自足をしているわけですよ。だからこう皆さんからもねぜひ供給してもらって、一緒にキュンキュンしたい。ぜひ、普通音のコーナーとかね、送っていただけたらなって思います。じゃあね、感想からまずは読んでいきたいと思いますよ。東京都にお住まいのひろありさまよりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。ついにアニメニセ恋のオープニング曲のクリックが発売されましたね。ですね、クリック、とても良い歌ですね。歌の感じが楽と約束の女の子の気持ちそのものを歌っているようで、ニセ恋にすごく合っていると思いました。あと気になったのですが、歌詞の中に輪郭だけが茨のように、いや小さく咲いた思いをいつもつぐんでとあったのですが、これはツンデレなちとげちゃんと一途な恋の小崎ちゃんのことなんですかね。これからもアニメラジオどちらも応援していくので頑張ってくださいね。わー、ありがとうございます。そうですね、クリック発売されて、そんな感想のお便り他にもたくさんたくさんいただいておりました。ありがとうございますね。え、ほんと爽やかだし、なんかこうオープニング絵もついたりとかすると、あ、物語が始まっていくなって、なんか高揚していく感じすごいあって、私もクリック大好きな曲です。本当にクラリスさんのね歌声もすごくマッチしていて、なんかお二人の歌声って本当に本当に素敵ですよね。で歌詞もそう書いていただいているように、そのキャラクターのモチーフだったりとか、物語そのストーリーに沿った内容だったりとか、やっぱサビの大事なことを少しずつ忘れていくみたいな、その約束のこととかもあるけれども、でもなんかすごく前向きでね、なんかこうニセ恋のストーリーにベチャベチャ合ってて、はぁ、いい曲ですよね。だしそう今思ってみるとですよ、チトゲって千のトゲじゃないですか。非常にツンツンした名前だし、だし小崎ちゃんって小さく咲く、すごく奥ゆかしい名前っていうか、そういうところにもね、あ、キャラクターの名前も正確に合ってる名前なんだなっていう再発見があったりとか、もう本当にどこをとっても素晴らしい曲でした。皆さんたくさんヘビロテしてくださいね。じゃあ次のお便り行きましょう。愛知県にお住まいのベジタブル様よりいただきました。富山 さん、ほげーほげー、ニセコイオンはとても面白かったです。テンパっている小野寺のリアクション、とても面白くて可愛かったです。うんうん、ルリちゃんのド S 具合もとてもよく、勉強会は笑いが止まりませんでした。ちとげが怖がっている時の優しい楽はかっこよかったです。ね、富山さんがラジオで言ったどいてよのシーンの時は心臓がドキドキしました。見たばかりでの感想なので変だったらすいません。これからどうなるのか次回が楽しみです。いやー、素晴らしいお便りです。ありがとうございます。ねえ、4話、そう、なんかね、勉強会して蔵に閉じ込められてっていう、なんかこう王道ながらもすごいときめきキュンキュンなお話だったわけですが、そう、ルリちゃんも本格的に登場してきて、あの、面白いですね。やっぱルリちゃんとこう小野寺が絡むと、なんかすごいラブコメ感がより一層増すなって思ったんですけど、そう、でも私的にはやっぱりちとげの弱々しい一面、女の子らしい一面がここでこうバーンって前面に出てくる大事な回だったのでね。で、いろいろ考えながらお芝居していたんですけど、いやー、でもオンエア見てみて、やっぱりね、ほっぺが赤くなってるちとげとか、あの唇がドープになるちとげとか、やだ、ちょっとドキドキしちゃうみたいな、なんか背中に感じるぬくもりみたいなね。あー、いいですよね、そういうの。はー、しかもラクマかっこいいし、あの置いてかないでね、ずっとそばにいてくれるって、うん、いいですな、青春ですな、にやけちゃう。じゃあ次の便り、お、都道府県その他、その他、ラジオネームは妹か欲しい様よりいただきました。こんにちは、こんにちは。アメリカ滞在中の高校1年生です。あ、だからその他なんだ。ニセ恋のラジオ、毎回楽しく聞かせていただいています。特に妄想のコーナーはいつもクオリティが高くニヤニヤしながら聞いています。ありがとう。アメリカからなので、残念ながらリアルタイムでニセ恋を見ることができないのですが、これからもニセ恋を愛し続けます。すごーい。そっか、アメリカでもこのラジオを聞けるんですね。はあ、すごい、グローバルー。嬉しいですね。あ、そっか、ラジオを聞いた感想もいっぱい来てるんですね。嬉しいですね。なんか、そう、私もちょこちょこ読ませていただいてるんですけど、やっぱり妄想への反響がすごく多くって、すごい照れる。なんかね、私思うんです、妄想毎回。なんか回をこなすごとにどんどん過激になってってるっていうか、放送されると私も聞き直すんですけど、いや、私ってなんて危ない人ばっかり好きなんだろうって思っちゃって、なんかね、変な人に引っかかっちゃったらどうしようって自分で自分のことが心配になっちゃいました。でもなんか、あ、アメリカにも私の声が届いているんだなって思うと、これからも声を大にして元気に放送していきたいなって思ってます。あ、しかも前回はあの偽物のコーナーでね、豆を食べた反響が多かったそうで、あ、そうでしたね、なんか咀嚼音が良かったですみたいな。咀嚼音ってみたいな。あと、なんかその豆を食べているところが実は嘘だったんじゃないかみたいな、声優さんだから、あのああいう豆をコリコリ食べてる音も自分のね、口の中で再現できるんじゃないかって。いや、そこまではさすがにできないですよ。豆はね、ちょっとね、歯をうまく鳴らしてとか言ってね、難しいんでね。じゃあ、次はふつおたのコーナーに参りますということで、ほいほいほい、なるほど。さあ、今日のふつおたは何が出るかな。タイトルがね、4文字ついているんですが、お、出てきましたよ。裏花、あ、裏花ね。お野菜、リベンジ、お、嬉しい、大好き、筋肉、あー、なんだろう、なんだろう、うん、大好き、大好き、うん、気になるけど、大好き気になるけど、嬉しいってみようかな。愛知県にお住まいのユナカイト様よりいただきました。あ、女性の方ですね。富山さん、こんにちは。こんにちは。いつもニセ恋リアルタイムで見ている中学2年生です。おー、JC。嬉しいことが最近ありました。何ですか？私は美術部なのですが、描いたポスターが選ばれました。おー、とても嬉しかったです。実は、出す時にばったり好きな子が目の前にいて、その子が一言、選ばれそうな気がする、だってすごくいい絵だもん と言ってくれました。さすがにないかなと思ったら本当に選ばれました。こんなに嬉しいことないですよねって。
あーんあーんなんもうい
いですね、そういうのいいですね。はあ、そっか、なんかダブル嬉しいですね。選ばれて嬉しいし、好きな人に褒められて嬉しいっていうか、どこでも好きな人がもしかしたらなんかちょっと背中を押してくれたのかななんて、不思議なね愛の力で、はあ、いいな幸せ。なんかこの調子で恋もうまくいったらいいですよね。なんか今ユナカエタさんにはいい風が吹いている気がする。楽しみですね。じゃあ助けて、ドーリン、劇伴。ほう、劇伴ってなんだろう。あ、読んでみようかな。前回のニセ恋ラジオ冒頭部分を聞いていて思い出したのですが、劇中に使われている一部の劇伴、いわゆる BGM って、もしかして遠山さんのお声で撮っているのでしょうか。前回やっていた、うーわとか、パパやパーとか、そのあたりのやつです。ニセ恋のアニメは BGM がすごく力入っているなと思うので、ぜひそのあたりのエピソードなどがあれば教えていただきたいです。ではではラジオ楽しみにしております。のし、あーあ、そっか、ラジオネーム、あ、うっかり、東京都にお住まいの医師のつばめ様よりいただきました。ありがとうございます。あーね、そう、すごい耳に残るし、あとラジオでこう聞いてるあの音楽とかがアニメのオンエアとかで流れると、あーって、このここで使われるんだって、なんかちょっとウキウキ嬉しくなったりも私するんですけど、そう、うーわってかね、あの声、うちの母親もこれナオの声って言ってたんですけど、実は違うんです。あれは私じゃないんです。多分ですけど、私がそのちとげのキャラソンとかを歌わせていただくときに、お手本で練習の、音源いただいたときに仮歌って言って、こういう風に歌うんですよっていうお手本の音声が入ってるんですけど、それを歌ってくださっていた方の声じゃないかなって、すごくね似てるので、そうなんじゃないかなって私は思ってるんですけど、あれは私の声じゃないんですよ。でもなんか思わず一緒に口ずさみたくなっちゃう、とてもキャッチーなメロディーですよね。ということで、もう一ついける、やったー、おー、ダーリンと助けての、ダーリン行ってみようかな。ね、やっぱちとげダーリンって役言ってるから。じゃあ埼玉県にお住まいの、海と空はあの水平線で一つになる様よりいただきました。ニセ恋ではラクとチトゲがお互いをハニーダーリンと呼び合う場面がありますよね。これはかなり特殊だと思うのですが、遠山さんはおふざけでなく本気で恋人や夫のことをダーリンって呼べますか。また恋人や夫からは何と呼ばれたいですか。いやー、妄想していいの。そうだな、ダーリンか、ふざけてはね呼べると思いますけど、でもさ、なんて呼べばいいんですかね。名前呼び捨てとか。でもなんか私、男の人を基本的に名前で呼び捨てとかってしないからな。あだ名は別ですけどね。だからなんとかくんとかなんとかさんとかになるのかなって思うけど、でもそれじゃあちょっと付き合ってるのに硬いからみたいな、じゃあダーリンっていうことは、
悪くない。悪くはないですよ。
でも恋人や夫からなんと呼ばれたいですかと、呼ばれたい、でもなおでいいかな。なお、なおちゃん、なおさん、なおぼう。あーでも、あだ名で、そっか、付き合ってる人にはあだ名じゃない方がいいかな。母親とかはなおちとか言いますけどね。
なおかな、やっぱ。
だし、なんか変な話ですけど、で、喧嘩してる時に、なおにゃんはさ、みたいな感じで喧嘩すると、なんかこう、本気で喧嘩してる感が薄れちゃうから、やっぱりこう、なおとか、なんかそういう方が、喧嘩している時にはいいのかなって。なんか坂さんが不思議そうな顔してる。どうしたんですか？ なんか喧嘩する前提かよみたいな感じですか。いやでも雨降って地固まるとかもありますしね。うんうん、喧嘩も大事だとは思います。はい、以上以上ですか。あ、わかりました。ということでこれからもたくさんのお便りお待ちしております。以上おしまい。ニセコイラジオ。ひとこと。ニセコイの漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。ラジオのページにお題が書かれていますが、今回はコミックス2巻第11話のワンシーンです。今回は2人ですね。同じコマにちとげと、これはルリちゃん、あしかも水着姿ですけれども、なんか何やら鍵括弧がね、すごいわわわわっていうなんか叫んでいる感じの鍵括弧になってますね。しかも両方ともちとげのセリフですけども、何今の間はということで、何やら叫びながらも間がちょっとあるっていう制限のある難しいお題でしたけれども、今回もたくさんのお便りいただいております。ちとげで読みたいと思います。ではいくつか紹介していきましょう。ラジオネームしょうちゃん様よりいただきました。宮本ルリちゃん。はいはいはいはい、そうですね、最近ルリちゃん登場したばっかりですからね。あー、まだまだ名前が覚えられない。でもルリちゃんってね、そう、宮本、ここまで出てきてルリちゃんの出てこないのは、そりゃね、こんな地止めで何今のままって言いたくもなりますね。でもお題にすごくぴったり、いいですね。次のお便り、宮城県にお住まいのたくまろ様よりいただきました。なあ、知ってたよ、ルリちゃんって小学生、いや中学生、いや高校生でしょ。はわー、ちびっこ特有のやつだ。小学生は言い過ぎでしょ。あ、でも私もこの間クロード役の小安さんとお話ししてた時に、
富山ちゃんってさ、あれだよね、本当なんか中学生みたいだよね
って言われまして、え、なんですか、小学生ですかって言った
ら、なんで自分から下げたのって
言われちゃいました。じゃあ次の手入れいきましょう。山形県にお住まいのニラ様よりいただきました。参ります。あー、大福ね、いよ、一個しか食べてないよ。はやはやはやはや、4つ1個ですね。そうなんです、今日すごいタイムリーに送っていただいたんですけど、タイミング計らずも本日のラジオの差し入れが大福でございまして、あのいちご大福ですか、すっごい美味しかったんです。作家さんと私でね、お洋服に粉をねパラパラ落としながら、あの美味しくいただいたんですけども、あの4つちょうど箱に入っていて、もうそれぞれ1個ずつ食べたんですけど、超タイムリーのお便りでした。どうもありがとう。じゃあ次のお便りいきましょう。東京都にお住まい台風ビュンビュン丸アット小野寺家様よりいただきました。あー、アメリカ、アメリカね、暮らしてました、暮らしてました、暮らしてないなって暮らしてないなみたいな感じですね。でもね、ちとげ日本語上手だからそう疑われてもしょうがないかもしれないですが、でも今後英語のセリフもあるかもしれないしみたいな感じでね、はい、お楽しみに。じゃあ次、東京都にお住まいの一条なくそこ変われ様よりいただきました。
私だって B C くらいは あるよ。
あー、こう水着だから胸のあたりにちょっと注目していただいた感じのお便りですかね。でもこれ陶芸のお胸、あ、でもこのコマだとよくわからないけど、これは多分でも地陶芸ってどのくらいあるんだろう、考えてみたことなかったけれど C ぐらいはでもありそうですよね、なんか見た感じ。でも私なんでかわかんないんですけど、結構巨乳キャラの声を担当することが多くって、だから地陶芸も大きい方なんじゃないかな、どうなんだろう、で、ちょっと気になるから今後注目してみたいと思います。あ、じゃあ次のお便り、 神奈川県にお住まいのロムロムサムよりいただきました。参ります。
何も考えてないよ。メガネの上から水中メガネかけてておかしいなとか全然思ってないから。
にゃーにゃるほど、
本当だ本当だ。あ、でも確かにルリちゃんメガネ取ったらどうなるんだろう。なんかね、よくメガネ取ったら美人とかそういうのありますけど、ルリちゃんメガネかけててもなんか可愛い感じがするから、もしかしたらメガネ取ったらもっともっと可愛くなるかも。で、私も普段はメガネなんでね、今コンタクトだけれども水中メガネに度があるのもあるからね、メガネを取ったルリちゃんもちょっと今後期待できるんじゃないですか。コミ先生お願いします。あ、そう、コミ先生ね、このラジオ聞いてくださってるんだって。だから、はあ、ぜひともルリちゃんのメガネのないエピソードもお待ちしてます。ファクテーカー。じゃあラスト、宮崎県にお住まいの田中さんよりいただきました。参ります。
なるほどな、
なるほど、なるほど、なるほど
な。
くっそー、くっそー、あー、遠山チェアマンとかぶった田中さんとかぶってもうた。遠山チェアマン、今日せっかく考えてきたのにネタかぶっちゃった。はあ、でもなるほどなって切るっていうのはちょっと違ってたから、あー、すごい面白いなって思いました。しかも結構多かったらしい、このネタ。残念、なんか十何通ぐらい来ていたらしいみんな考えることは同じなんだな。チェチェチェ、今回もたくさんいただきましたが、最後はやっぱり私、遠山チェアマンからの寒い回答で締めたいと思います。え、別のネタ思いつかないです。このまま行くもん。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほどな。あ、虫つぶした。
一言でした。
偽物。
ちとげたんは偽の声を演じておりますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。
やあやあやあ、うーん、今日こそ勝ちたい。
あの、前回のあの豆を食べながらの他のお菓子、ラムネとかレーズンチョコとか、あれ、あの、坂さん、私いただいて帰っちゃいました。よかったですかすごい、レーズンチョコがあの後豆の味に惑わされずに食べたらめちゃめちゃ美味しくて、そう、あれ美味しいですね。そう、ちょっとハマっちゃいました。でも今回第5回のお題はこちらでございます。ソチオリンピックの競技じゃない偽物仲間を見分けるです。はい、昨日、つまり6日木曜日からソチオリンピックが始まりました。オリンピックね、私あまりまだ詳しくないんですけど、私大学今4年生でも卒業するんですけど、1年生の時に第二外国語ロシア語取ってたんですよ。だからちょうど4年後ソチにオリンピックがあるから、ロシア語勉強してソチ見に行こうよみたいな話をね、友達としてたんですけどね、結局1年間しか勉強しなかったから、ザラストビーチぐらいしか言えないですよ。こんにちはって意味ですけどね。いや、ほにゃんまるっとなおとうやまってね、自分のね、名前の自己紹介ぐらいしかできないので、ソチに行っても何もできないかもしんないけど、でもちょっとオリンピックワクワクしますね。で、今回はその競技名10個の中から3つ偽物があるということで、はい、では見ていきましょう。雪合戦、はあ、やっぱ全部読んでいこう。雪合戦、モーグル、ボブスレー、スケルトン、リュージュ、アイスダンス、スーパーゼウス、パラレル大回転、ノルディック複合、デュアルカーティング、あ、カーリング
知らないのがバレバレだ
え、でも待って、雪合戦、あ、でもなんかこの間テレビでやってた気がする。ニュースの手越さんが雪合戦を笑い芸人さんとやってる番組を見て、あ、雪合戦ってこんなにガチでやれるものなんだって、5対5でやるんですよ。だからこれはあながち競技に入っててもおかしくないなって今ちょっと思いました。だからこれは本物なんじゃないかな。モーグ
グル、ボブスレーも競技でしょ、スケルトンもでしょ。私前なんか小学生ぐらいの時にマックの検証みたいなので、その金メダルを取る種目を当てられたらちょっとグッズをプレゼントしますみたいな時にスケートで私は当てたんですけど、その時にいろんな種目があって、そこにスケルトンとかボブスレーとかあった気がするな。でもここからが問題。アイスダンスは私フィギュアスケート好きなので見てるんで、アイスダンスはあるのは分かるんだけど、リュージュ、スーパーゼウス、パラレル大回転、ノルディック複合、デュアルカーリング、全然知らない。名前は初めて聞きました。スーパーゼウスってかっこいいっすね。ゼウスって神様の名前じゃないですか。何する競技なんだろう。え、でもスーパーゼウスじゃないんじゃないですか、これ偽物。リュージュ、リュージュも初めて聞くから、これも偽物。ノルディック複合、でもなんかこれはあんまりなんか嘘つける名前じゃなさそう。こう3つつながってる、 トライアングルみたいな競技あるじゃないですか。トライアスロン的な感じの冬の競技なんじゃないかな。じゃあノルディック複合はこれは本物にしたか。パラレル大回転何するの。パラレルって平行って意味でしょ、平行は大回転するんでしょ。うーん、それはちょっと謎すぎる。これも偽物にしよう。じゃあ3つ選んだ、偽物はリュージュ、スーパーゼウス、パラレル大回転、どうですか。違った。なぜだ。正解を教えてください。
スーパーゼウス、あ、1個当てた。あ、1個当てた。あ、よかった。
あー、びっくりした。全部間違えちゃったのかと思いました。
雪合戦ないよって。
雪合戦ないんですか。どういうこと、競技としてないってことですか。
え、じゃあこの間手越さんがやってたあれは何、
あれは何なの。あ、措置にはないってことですか。あ、びっくりした。でも競技としては一応あるとは思いますけど。そう、すごいかっこよかったんですよ。そっか、競技にはまだないんだ。いつか認定されるといいな。で、スーパーゼウス、スーパーゼウスはビックリマンに出てくるおじいさんの名前。
知らないよ。ビックリマンだって男の子が好きなやつですもん。女の子わかんないですよ。騙された。
で、デュアルカーリング、 VS 嵐でやってるカーリング
やってただ
からなんとなく耳なじみがあったんだ
あー、悔しい、悔しいよ。
そっか。え、じゃあちなみにリュージュとかパラレル大回転とかノルディック複合っていうのはあるんですね。はあ、そうなんだ。え、どんな競技なのか気になるから後で調べてみよう。デュアルカーリングはないらしいんですけど、カーリングは普通にあるんですね。はい、なるほど、納得しました。ということで、あ、毎回全然正解できないけど、でもすごい勉強にもなるんだよなこのコーナー。でもね、そろそろ正解したい。頑張る、頑張る。じゃあ以上、偽物でした。
妄想。さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想をするコーナーです。今日もというか今後もとわに永久にオールとわ山セレクションでお届けします。いやね、もう実はセレクションさせていただいたんですが、もう妄想のお便り読んでるだけですんごい楽しいんです。なんかでもね、スタッフさんと同じ部屋で、スタッフさんがカッタカッタこうパソコンでお仕事をしている横でね、私が時々ふふふふ、あー、これいいなとか言いながら一人で読んでるのね。すごいね、あの寒い光景なんですよでもいいんだ、みんながきっとパソコンの前で笑ってくれてると信じてる。じゃあ今日も早速やってみましょう。まず1通目、栃木県にお住まいの偽物毎日読んでます様よりいただきました。女子が電車に乗っていたら好きな人
男の子ですねが乗ってきてしまい、
ほう、
しかも自分たち以外車両に誰もいない時に好きな人が眠って寄りかかってきたって、ほほー、二人きりめっちゃごちそうさまですよ。これは、
いや、わかりました。じゃあね、今回は女の子が座ってるでしょ、で後からやってくる男の子は、今日はちょっとショタっぽい可愛い男の子でやってみたいなって思ってます。それじゃあ申してみます、よーいスタート。
ウィーン、ケータくんだよね。
あれ、あの、名前、ツッチトゲじゃなくて、ルミちゃん、ルミちゃん、ルミちゃん、あれ、こんにちは。
こんにちは。なんか帰り、
部活の帰りなんだけど。
そっか、春休みも大変だね。
なんか疲れてん、なんか朝練もあったし、すごい眠いんだよね。
そうなんだ。全然私には気にしないで寝てていいよ。
じゃあおやすみ、ルミちゃん。
おやすみ。今日もケイタくんめっちゃ可愛い、めっちゃかっこいい、めっちゃ可愛い。
いや、サッカーでやっぱり疲れてんだな。お休みの日なのに大変だな。
もうこんなに寝息を立てて、あっという間に寝ちゃったんだな。本当に疲れてるんだな、可愛いな。それにしてもケイタくん、まつげ長いな。ちょっと前髪が汗でしっとりしてる。でもなんか、ケンタくんの汗の匂いでゲスか。でも全然臭くないぞ。ケンタくんの汗の匂い、幸せだな。なんかさりげなくエイトフォンの香りをするな。ケンタくんは石鹸の香りが好きなのか。爽やかだな。ケイタくん大好きだな。なんかこんなに大好きが募ってどうしようかな。ケイタくんが、ケイタくんが私の肩に。好きだよ。
俺もだよ。たぬき寝入りしちゃってた。
どうですか、ケイタくん8-4、どうぞ。ケイタくんは8-4を使うですよ。男の人は8-4使わないんですか。使え、まさ、使わない、使わなさい。変な日本語になっちゃった。使わないんですか、使ってくださいが混ぜちゃった。使わなさい。
ブースの外にはたくさんの男性陣の方がいらっしゃるんですが、男性陣の皆さんは8-4はお使いになりませんか。
使わない。
汗の匂いはどうするんですか？
拭くやつ。なるほど。スプレーのは使わないってことですね。
なるほど、納得しました。でも、なんかちょっと、ショタキャラ、よくないですか？よかばいですか？もうなんか、いいですよね。私最近なんか、ちょっとド S の男の子が多かったんですけど、可愛い男の子も大好きです。なんかちょっと変な言い方になっちゃったけど。でも、そう、たぬき寝入りね。そう。なんか寝てるふりをして、なんかこうね、本音を聞き出すみたいな。そういうシチュエーションもすごいいいですよね。でも私ちなみに初めて読んだ少女漫画が、その可愛い男の子のがサッカーしているっていう、あの漫画だったもんで、ちょっとなんか今思い出しちゃった。いいな、青春だっぺ。じゃあ次のお便り行きましょう。
宮城県にお住まい、ストーン様よりいただきました。あいあい傘。ほうほう。付き合って間もないカップルだからこその恥ずかしさ。遠山さんには彼女側で、〇〇くん一緒に帰ろうを言ってほしいです。なるほど。さっきちょっと名前がとちらかっちゃったから、じゃあ次は、名前は、女の子の方は、じゃあ、こんな名前にしようかな。名字はね、
オッケー決めた。行きましょう。よーいスタート。
おいお前ら付き合ってんだな。
え、よせよ。お前らいつ付き合ったんだよ。1週間くらい前かな。
うるそマジだ。お前ら超できたでしょ。ほやほやじゃん。ふぅー暑いね。一緒に帰ったりしねえの。
え、いや一緒になんか帰らねえよ。お前らどうせ冷やかすんだろ。
加藤く
ん。あ、田畑さん、こんにちは。
え、こんにちは、じゃなくて、あのさ、加藤くん、一緒に帰ろう。
いやー、やっぱりお二人さん、暑いね。一緒に帰っちゃいんだよ。
そんなこと言って、お前絶対俺たちの後ろつけるんだろ。
つけねえよ、二人きりにしてやっからさ。さ、あとは和剣音に任せて、二人で仲良く帰んな。
あ、うん、じゃあまたね。森くん。
お、じゃあな。
なんかみんなにああやって冷やかされちゃうと恥ずかしいね。
うん。
でもカップルって一緒に帰るんだってよ。だから一緒に帰ろう。
うん。あ、でも俺今日傘を忘れちゃってさ。
そんなのいいんだよ、カップルなんだから。あやい傘して帰ろう。
うん。お前そっち濡れてねえか。
え、うん全然大丈夫だよ。あ、なんかごめんね、持ってもらっちゃって。
いいんだよ、カップルはさ、男側が傘持つだろ。
加藤くん優しいな。
あのさ、俺のことは名字じゃなくて名前で呼んでくれよ。
え、でも、じゃあ私のことも名前で呼んでね。
おう、沙織。今週末はデート行こうな。
うん。あ、じゃあここで分かれ道だね。またじゃあ明日ね。ねえ、ところでさ、
ん?
バイバイのチューはないのでですか。
え?こんな道端で。
カップルは帰り際にチューするらしいよ。チュー。
わかんない、わかんないけど、帰り際にチューするのかな。道端ででもチューしてる人いっぱい見たことがある。あ、駅とかで。なんか夜のこう改札とかでチュッチュチュッチュチュッチュしてるの見たことある。どうなんだろうね、どんな気持ちなんだろう。人前でチューするって、結婚式とかでねチューするけど、あれだよね、恥ずかしいですよね。どうしよう、なんかそういう局面になったら、私はとてもじゃないけど人前でキスなんかできないな。うん、でも、え、なになに、友達が一番キャラ立ってましたね。そうかもしれない。なんかこう一人二役でも大変なのに、もう一人登場させちゃったからてんやわんやでしたけど、森くんがね登場しましたが。そう。
あー、でもなんか今の妄想いろんな要素も盛り込んじゃったな。
なんかカップルだからうんぬんとかさ、名前で呼ぼうよみたいなさ。
あー、なんか今日はすごい爽やかな風が吹き抜けていった気がします。
はー、お腹いっぱい。以上でした。おしまい。
パターンは終わりに来ました。いやー、もう第5回ですか。なんかいっぱい喋ってきてたから、あ、もうとか言いながらですけど、でまだ5回なんだなみたいな、もうなんか長いことやってきたような気持ちに勝手になってますけど、
はあ、でも何にせよ来週はお楽しみのバレンタインデーでございますからね。
あー、皆さんからどんなお便りが来るのかなって楽しみにしてるんですけど、あ、そう、最後になっちゃったんですけどね、今日このラジオに小見直し先生の担当をやってくださっている方がですね、初めてラジオに遊びに来てくださいましたよ。ね、なんか もしかしたら今日ちょっと喋っていきますみたいな話もしていたんですけど、なんかいつかそんな機会もあればなって思ってます。先生もこのラジオをね、作業をしながら聞いてくださっているそうで、リピートでリピートで何度も何度も、そう嬉しいですね。だからなんかこう先生のお便りとかも、もし送ってくださるんだったら、どんなコーナーでもいいから、なんかね嬉しいな、送ってくれたら嬉しいなって思っているので、先生何卒一つ。でもなんかね、関係者の方とかスタッフさんが送ってくださってて、実はそれ採用していたりっていうのが後で明らかになったとか、そういうのがあったりとかもしたんで、もしかしたらこっそりご紹介しているかもしれないですけども、はい、そんなワクワクな期待をしながら、第5回は以上とさせていただきたいなと思っております。メールもお待ちしておりますよ。今回の嘘はどこにあるかな、どうかな、ちょっとほんとさりげなく嘘ついちゃったからわかるかな。でもね、よく聞いてたら、え、これおかしくねっていうのがきっとあると思うんでね、当ててみてください。ということで、お相手は桐崎千鳥役の遠山奈央でした。ダーリン、まったね。
ひどいよ
ごめんね。
顔近いね。
うん、唇逆向けてるよ。
そうかな。
女の子なのにダメじゃん。
ごめんね。
僕がうるおう、うろ、あ